聖書を朗読します。旧約聖書サムエル記上21章1節から7節。ダビデは去り、ヨナタンは町に戻った。ダビデはノブの妻子アヒメレクのところに行った。ダビデを不安げに迎えたアヒメレクは彼に尋ねた。なぜ一人なのですか？友はいないのですか？ダビデは妻子アヒメレクに言った。王は私に一つのことを命じて、お前を使わす目的、お前に命じることを誰にも気づかれるなと言われたのです。従者たちにはある場所で落ち合うよう言いつけてあります。それよりも何かパン5個でも手元にありませんか？他に何かあるならいただけますか？祭司はダビデに答えた。手元に普通のパンはありません。性別されたパンならあります。従者が女を遠ざけているなら差し上げます。ダビデは祭司に答えて言った。いつものことですが、私が出陣するときには女を遠ざけています。従者たちは身を清めています。常の遠征でもそうですから、まして今日は身を清めています。普通のパンがなかったので、祭司は性別されたパンをダビデに与えた。パンを備え替えるして、焼きたてのパンに変えて主の御前から取り下げた。備えのパンしかなかった。次に新約聖書です。マタイによる福音書12章1節から8節。その頃、ある安息日にイエスは麦畑を通られた。弟子たちは空腹になったので、麦の穂を摘んで食べ始めた。ファリサイ派の人々がこれを見て、イエスに、ご覧なさい、あなたの弟子たちは安息日にしてはならないことをしていると言った。そこでイエスは言われた。ダビデが自分も友の者たちも空腹だった時に何をしたか読んだことがないのか。神の家に入り、ただ祭司の他には自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べたではないか。安息日に神殿にいる祭司は安息日の掟を破っても罪にならないと律法にあるのを読んだことがないのか。言っておくが、神殿よりも偉大なものがここにある。もし私が求めるのは憐れみであって生贄ではないという言葉の意味を知っていれば、あなたたちは罪もない人たちを咎めなかったであろう。人の子は安息日の主なのである。
今日の聖書の箇所では安息日についてのことが話題となっています。少し安息日についてお話をさせていただきます。旧約聖書の創世記2章1から3節を見てみますと、こうあります。天地万物は完成された。第七の日に神はご自分の仕事を完成され、第七の日に神はご自分の仕事を離れ安息なさった。この日に神はすべての創造の仕事を離れ安息なさったので、第七の日を神は祝福し聖別された、とあります。天地万物を創造された神様の記事が書かれています。神様は第七の日に天地創造の技を完成され、ご自分の仕事を離れ安息されたということが書かれています。第七の日というのは金曜日の日没から土曜日の日没までの間のことです。当時のユダヤの人たちはその日に 神様はご自分の仕事を休まれたのだから私たちも休もうということで安息日を休みの日として守りました。神様に感謝する、私たちは神様を礼拝することでその感謝を表しているのです。今日のキリスト教会では土曜日ではなく日曜日を礼拝する日としています。安息日とは言わないで主の日と言っています。それは神様の御子イエス・キリストが私たちを罪から救うために十字架にかかり死んで葬られ三日目に復活された、その日が日曜日だったからです。その日曜日を主が復活された日、主の日と呼び、その日に神様の創造の技を感謝するとともに、神様の御子イエス・キリストによる救いの技を感謝する、それが主の日の礼拝なのです。それでは今日の聖書の箇所を見てみましょう。一節、二節です。その頃、ある安息日にイエスは麦畑を通られた。弟子たちは空腹になったので、麦の穂を摘んで食べ始めた。パリサイ派の人々がこれを見てイエスにご覧なさい。あなたの弟子たちは安息日にしてはならないことをしていると言った。このようにあります。イエス様と弟子たちはある安息日に麦畑を通られました。弟子たちはとてもお腹が空いていたんでしょう。麦畑の麦をの方を摘んで食べ始めました。するとその様子をパリサイ派の人たちが見ていました。パリサイ派の人たちは神様の律法を忠実に守ることに励んでいました。ここに出てくるパリサイ派の人たちというのはイエス様のことをよく思っていない律法学者であって、何とかしてイエス様を貶めようと思っている人たちという説もあります。そこで彼らはイエス様の弟子たちが麦の穂を摘んで食べたことについてイエス様にこのように言っています。ご覧なさい、あなたの弟子たちは安息日にしてはならないことをしている。では何がしてはならないことだったのでしょうか。麦畑で麦の穂を勝手に食べたことがしてはならないことだったのでしょうか。いえ、そうではありません。麦の穂を摘むこと、それは労働にあたる、仕事をしていることになるというのです。安息日は労働や仕事をしてはならない日なのに、あなた方は安息日の掟に背いてしまうとパリサイ派の人たちは言ったのです。イエス様の時代、ユダヤの律法学者や宗教指導者たちは安息日を守るための掟をいくつも作りました。それには39の掟があり、その30の掟の一つずつをさらに細分化して39ずつの掟を作ったというのです。ですから安息日の掟というのは39に39をかけた1521もの掟があったそうです。とても覚えられる数ではありませんね。それによって本来安息日を守り神様を礼拝する、感謝する、そのための掟であったはずなのが、安息日には労働をしてはいけない、仕事をしてはいけないというように、安息日の掟の意味が本来とは違う方向へと向かってしまったのです。イエス様はパリサイ派の人たちが ご自分の弟子を批判したことに対して反論されました。3節から5節を読みします。そこでイエスは言われた。ダビデが自分の友の者たちも不服だったときに何をしたか読んだことがないのか。神の家に入り、ただ祭司の他には自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べたではないか。安息日に神殿にいる祭司は安息日の掟を破っても罪にならないと立法にあるのを読んだことがないのかとあります。このイエス様の反論ですが、ここで注目したいことは読んだことがないのかと言われていることです。イエス様はファリサイ派の人たちに何を読んだことがないのかと言われたのでしょうか。古説にありますように立法にあるのを読んだことがないのかと言われています。あなた方は立法、つまり聖書にはこう書いてあるのを読んだことがないのかと言って言われます。イエス様は聖書の御言葉を引用して反論されたのです。先ほど読んでいただきましたサムエル記の箇所ですね。ユダヤの宗教指導者たちは安息日を忠実に守るためにということで、より具体的にいくつもの細かい掟を作っていきましたけれども、先ほどお話ししましたように本来の安息日の意味がその目的から離れていってしまったのです。神様を礼拝するため、感謝するためということではなく、労働をしない、仕事をしない、あれもこれもしない、本来の意味、目的から離れていってしまったのです。そこでイエス様は彼らに対して、聖書にはこう書いてあるではないか、あなた方はそれを知らないのか、そのように言うことによって彼らが安息日の正しい理解をすることができるように導こうとされたのです。6節を読みします。言っておくが、神殿よりも偉大なものがここにあるとあります。神殿よりも偉大なものがここにあるとイエス様は言われました。この箇所を口語訳聖書では、宮よりも大いなるものがここにいると訳されており、また新改訳聖書では、ここに宮より大きなものがいるのですと訳されています。どちらも人物を表す漢字でものとなっています。そしてどちらの訳もここで言われているものとは、イエス様ご自身のことであるという理解になります。その通りなのですが、最近の聖書学の研究では漢字ではなくひらがなでものと訳すのが正確なのだそうです。英語訳をちょっと見てみますと、この箇所は Something here greater というふうに、ここに偉大なものがあるというふうに、まあ、直訳するとそうなります。に書かれています。ですからひらがなでものと書くのが正確なのだ。ですから偉大なもの、これはイエス様ご自身というよりも、イエス様が語られたこと、イエス様がなされたこと、そのように理解していただいた方が良いかと思います。それでは神殿よりもというのは何かと言いますと、ユダヤの立法学者たちの体制ですとかあり方を指しているかと思います。 彼らによって神様の律法が、聖書が誤った解釈や誤解をされてしまっていくのです。しかしイエス様こそは神様の律法を、聖書を正しく教えてくださるお方なのです。イエス様は彼らにとどめを刺すようにして、さらに一つの御言葉を引用されています。7節をお読みします。もし私が求めるのは憐れみであって生贄ではないという言葉の意味を知っていれば、あなたたちは罪もない人たちを咎めなかったであろうとなります。私が求めるのは憐れみであって生贄ではない。これは旧約聖書ホセア書6章6節にある御言葉からの引用です。私が喜ぶのは愛であって生贄ではなく、神を知ることであって焼き尽くす捧げ物ではないとあります。イエス様は語られなかったかもしれませんが、このホセア書6章6節には、私が喜ぶのは愛であって生贄ではなく神を知ることとあります。神様が求めておられること、喜ばれること、それは憐れみであり愛であり、さらには神様を知ることなのです。イエス様はパリサイ派の人々に対して、あなた方は憐れみ愛によって歩んでいるのですか、あなた方は信仰の対象である神様を知らないです、いや知っているつもりで歩んでいるのではないですか、だからあなた方は人々を罪に定めたり裁いたりしているのではないのですか。イエス様の言葉はそのような語りかけのように聞こえます。それでは今日の最後の御言葉をお読みします。8節です。人の子は安息日の主なのである。ここで人の子というのはイエス様ご自身のことを指していると思います。イエス様こそ安息日の主なのです。イエス様こそは安息日の意味を正しく教えてくださるお方、そしてイエス様こそは安息日に礼拝されるお方。神様が求められるのは、喜ばれるのは憐れみ愛と言われました。私たちは神様から憐れみに生きること、愛に生きることを求められているのです。けれども私たちはその憐れみ愛、そのことを本当に知っているでしょうか。私たちがまず知るべきこと、それは自分自身が神様を知るということです。神様の憐れみを知ること、神様の愛を知ることです。ですからイエス様はこう言われています。少し前の11章28節の御言葉です。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。私たちは主の日に神様を礼拝します。それは私たちが神様のもとにいて、神様の憐れみを受けていること、神様の愛を受けていること、そのことを知り、喜び、感謝し、この憐れみ、この愛に生きていこうと決心して歩み出していく、そういうこと、出来事が起きる、それが礼拝なのではないでしょうか。お祈りします。恵み深い 私たちの父なる神様、今日も私たちをあなたが備えてくださった礼拝へと招いてくださり、私たちが神様の憐れみ、愛によって生かされていることを教えてくださいました。感謝いたします。新しい週の歩みもあなたのことを知り、あなたの憐れみ、あなたの愛に流されて歩んでいくことができるものとしてくださいますよう、どうぞ導いてください。また教会に来ることができない兄弟姉妹も多くいます。その一人一人ものも神様によって守られ、私たちと同じ恵みと祝福のうちを歩むことができますように、どうぞ全てのものを豊かな癒して満たしてください。この感謝と願いの祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。